おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。Amazon Bedrockにウェブ検索機能が入ったそうです。
そうなんです。Bedrockっていうのは AI モデルを動かすためのクラウドサービスなんですけど、そこに検索機能が標準で使えるようになったんですよ。
へえ、検索機能って今まではついていなかったんですか？
そうなんです。AI モデルって学習した時点までの知識しか持っていないんですよ。ですから、最新の出来事を聞かれても答えられなかったんです。
ああ、そういうことなんですね。それで、最新情報を調べるにはどうしていたんですか？
今までは外部の検索サービスを別で契約して、つなぎ込む作業が必要だったんです。セキュリティの審査もありますし、開発者にとってはかなりの手間だったんですよ。
それは大変そうですね。今回はその手間がなくなるってことなんですか？
おっしゃる通りです。Bedrockの中に検索機能が組み込まれているので、外部サービスを探したり、契約したりしなくていいんですよ。OpenAI、OpenAI Responses API を使えば、すぐに有効にできるんです。
なるほど。開発する人にとっては、かなり楽になりますね。
ええ。まさにそうです。今まで外部の検索サービスを使っていた会社は、これに切り替えるだけで、運用コストが下がる可能性もあるんですよ。
続いてのニュースです。サーバーを手掛ける会社が大きな資金調達をしたそうですね。
オキサイドコンピューターという会社なんです。SEC のフォーム D という資金調達の届け出で、明らかになったんですよ。総額は4億4500万ドルです。日本円にするとかなりの金額になりますね。
え、そうなんですか？何を作っている会社なんですか？
サーバーやラック規模、つまりデータセンターに置く機材そのものを一から設計している会社なんです。今はクラウドが当たり前の時代ですよね。そんな中で、クラウドとは逆方向とも言える会社に投資が集まっているんですよ。
あ、そうなんですね。クラウドが主流なのに、なぜサーバーを自分で持つ会社に注目が集まるんでしょうか？
これはですね、クラウド事業者が裏側で使っている大規模インフラの仕組みを企業も自分たちで使えるようにしようとしているみたいなんです。ハードウェアとソフトウェアを一体で設計しているのが特徴だそうです。
ほう、自分の会社にクラウドみたいな環境を持ってくるってことなんですね。
それってどんな会社にメリットがあるんですか？
データを自社で管理したい企業にとっては選択肢が広がりますね。クラウド一択ではなく、オンプレミス、つまり自社設置型のインフラも見直す動きが出てきそうです。
わあ、それは知りませんでした。私たちはエンジニアではないですけど、会社のシステム選びにも関わってくる話なんですね。
おっしゃる通りです。クラウドの利用料と自社で運用するコストを比べてバランスを考える時期に来ているのかもしれませんね。
まだ見えていない条件もありそうですね。
はい。提携や事業の話は細部で印象が変わるので、原文の発表も確認しながら受け止めるのが安全です。
さて、お次はちょっと近未来的なニュースです。アメリカ陸軍がレーザー兵器を正式採用するかもしれないんですって。
はい。米国防総省がエンデューリングハイエナジーレーザーズという契約に署名する見通しなんです。指向性エネルギー兵器を陸軍装備として正式採用する初めての契約なんですよ。
え、おっしゃる通りですか？レーザーってもう SF の世界だけの話ではないんですね。なぜ今レーザーなんですか？
背景にあるのが 小型ドローンの急増なんです。従来のミサイルでドローンを撃ち落とすと、コストがすごく高くなってしまうんですよね。
ああ、それはなんとなくイメージできます。安いドローンを高いミサイルで撃つのは割に合わない感じですよね。
まさにそこなんですよ。レーザーなら発射コストを大幅に抑えられます。量産されるドローンの群れに対抗する手段として注目されているんです。
なるほど。大量のドローンが来てもコストを気にせず撃ち続けられるってことなんですね。これって軍事以外にも影響があるんですか？
いいところに気づきましたね。指向性エネルギー技術が実戦で使われるようになると、センサーや電源技術の開発競争も加速すると見られているんです。長期的には民生用のレーザー技術への転用も期待されているんですよ。
へえ。軍事技術が回り回って私たちの生活に関わってくることもあるんですね。エンジニアの方はどんな部分に注目しておくといいんでしょうか？
防衛関連技術に関わっている方は、高出力レーザーの熱管理や電源システムといった周辺技術の動向を見ておくといいですね。ここが今後の開発競争の鍵になりそうなんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アンスロピックに新しい役員が入ったそうですね。
その通りなんです。ティノ・クエアールさんが入社しまして、チーフ・グローバル・アフェアーズ・オフィサーという新しい役職に就くんです。
え、その通りなんですか？なんだか難しそうな肩書きですね。それってどんなお仕事なんですか？
簡単に言うと、各国の政府と関係を作っていく役職なんです。政策や国際戦略を統括する立場になりますね。
ああ、そういうことなんですね。でも、アンフロピックってこういう役職を今まで置いていなかったんですか？
ええ。今回が初めてだそうです。AI 企業にとって、各国政府との関係づくりや規制への対応が経営上の大きな課題になってきているんですよね。
面白いですね。AI の技術だけではなくて、政治的な動きも会社経営に関わってくるってことなんですね。
おっしゃる通りです。他の主要な AI 企業でも、こうした専門役員を置く動きが広がれば、業界全体で政府への対応や関わり方が変わってくる可能性がありますね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。AI に数理最適化を手伝ってもらう研究の話なんですね。
これは、オペレーションズリサーチ。つまり企業の資源配分や意思決定を数式で最適化する分野の話なんです。ここに LLM、いわゆる大規模言語モデルを使おうという動きが進んでいるんですよ。
あ、ええ、まさにそうなんですね。でも、最適化の問題を考えるのって、AI にとっては難しそうなイメージがあります。
いいところに気づきましたね。実はこの研究では、最終的な答えが合っているかだけではなくて、途中の考え方が筋道立っているかも大事だと指摘しているんです。
途中の考え方ですか？答えが合っていればそれでいいような気もしますけど。
そこがちょっと厄介なところなんですよ。LLM って文章を書くときと同じで、一歩ずつ先を予測しながら答えを組み立てていくんです。その一手一手は正しく見えても、積み重なると全体として矛盾が生まれてしまうことがあるんですね。
おお。一つずつは正しいのに、まとめると変になっちゃうってことなんですね。
まさにそこなんですよ。そこで今回、不確実性を考えながら検証していく推論の手法を提案しているようなんです。途中の一歩ごとに、これ本当に合っているのかな、と疑いながら進めるイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。ちゃんと自分を疑いながら進めるってことなんですね。これって 企業にとってはどんな影響があるんですか？
企業が意思決定に LLM を使う場面が増えていくと、答えだけを見て信じるのは危ないんですよ。家庭の信頼性を検証する仕組みがますます重要になっていくってことですね。
最後のニュースです。今回は AI が数学の証明を採点するというちょっと変わった話ですね。
これはですね、AI が書いた数学の証明を別の AI が採点するという話なんです。ただ、採点役に高価な AI を使うとコストがかさんでしまうという課題があったんですよ。
あ、おっしゃる通りですね。採点するだけでもお金がかかるんですか？
ええ、まさにそうなんです。数学の推論ができる AI を評価するには、証明を何度も採点しないといけません。その度に最先端で高価な LLM、つまり大規模言語モデルを審査役に使うと、費用が積み重なっていくんですよ。
勉強になります。それで今回は安いモデルでも大丈夫なのか試したということなんですね。
ええ、まさにそうです。GPT-GPT-OSS-120B という視覚的安価な3つのモデルを審査役にして検証したんです。証明の問題と模範解答、それに採点基準を与えて実際に採点させてみたんですよ。
面白いですね。でも、その採点結果が正しいかどうかはどうやって確かめたんですか？
いいところに気づきましたね。IMO グレーディングベンチという200件のデータを使ったんです。AI の採点結果と人間が実際に合否を判定した結果を比べました。どれだけ一致するかを測ったということですね。
おお、それで安いモデルでも人間と同じような判定ができたということなんでしょうか。
そこが今回の注目ポイントなんですが、安価なオープンウェイトモデルでも十分な精度で採点できるなら、AI の評価にかかるコストがぐっと下がるんです。研究機関や小さなチームでも数学推論システムを検証しやすくなると見られています。
わあ、それは知りませんでした。お金に余裕のない小さなチームにとっては、すごく助かりそうですね。
おっしゃる通りです。自社の AI 評価の仕組みに、こうした安価な審査モデルを組み込めないか、まずは小さなベンチマークで、人間の判定との一致率を確かめてみるのもいいと思いますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。